昔々、広い野原にたった一羽の大きな鳥が住んでいました。翼をぐっと広げると、こちらの先からそちらの先まで、いやー、なんと長いこと。子供たちが30人ほど両手を伸ばしてつないだぐらいありました。そんな鳥がいるかって?いましたよ。アホウドリと言いました。アホウドリは自分の体のバカでっかいのが大自慢。世界中に自分ほど偉いものは一人もいまいと思っていました。ある日のことでありました。アホウドリは高い高い岩の上からあちらを見渡し、こちらを眺めていましたが、なんだい、世界は広いなんて言うけれど、山だって川だってあんなに小さく見えるじゃないか。そうだ、一つ世界の果てまで飛んで行け。そこまで行けば何か少しは変わったものもいるだろう。面白い、出かけてみよう。アホウドリは岩の上から舞い立ちました。大きな翼を羽ばたきながら、大空をぐんぐん飛んで、山をいくつも越えました。川をいくつも越えました。大きな森がところどころに見えました。大きな沼がそちらこちらに見えました。一日飛んで日が暮れました。けれども、広い世界の果てはまだずっと遠くの方にありました。アホウドリはある沼のほとりに降りて翼をたたんで眠りました。一晩眠って夜が明けました。アホウドリは飛び立ちました。一日飛んで日が暮れました。そこはまだ世界の果てではありません。アホウドリは今度は森の外れに降りて翼をたたんで眠りました。ぐっすり眠ってまたも夜明けになりました。アホウドリは飛び立ちました。こうしてその日昼過ぎ頃にやっと向こうに青い海が見えてきました。いや、海が見える。お日様だって山の陰から空に出て、空を渡って海の向こうにお入りになる。もう少し飛んでいくなら世界の一番端になる。空、もう少し。アホウドリは元気を出して飛び出しました。もう青い海の真上を飛んでいました。だが、ぐんぐんと飛んでいくのに、目の下はただぼうぼうの広い海。飛んでも飛んでも波のうねりが目につくばかりでありました。海はまたバカに広いや。もうくたびれてしまったよ。休みたいな。どこかに泊まるところはないか。アホウドリは飛びながら海の上を見渡しました。すると、向こうに2本並んで火のような奇妙なものがポツンポツンと波の上から突き出ていました。いや、見つかった。海の木がある。いや、枝がないのを見ると木ではなさそう。木ではなくても木の代わりになる。止まって休もう。アホウドリは喜んで奇妙なものに飛んでいきました。奇妙なものには枝が一つもありません。葉もありません。そばに来てみて、奇妙なものは鳥の目にいよいよ不思議に見えました。アホウドリは奇妙なものの先っぽにつかまりました。あんまり飛んで、 翼の付け根がヘトヘトに疲れてしまいました。足を止めるとすぐに眠ってしまいました。何時間アホウドリは寝ていましたか。目が覚めました。すると海からお日様が真っ赤な顔を半分出して、これから空を登るところでありました。海の表はキラキラと美しく輝きました。アホウドリの翼にも赤い光が差していました。どれ、朝の葉づくろい。アホウドリはくちばしで体の羽をくわえたりつっついたりして羽に油を塗りました。おや、木が揺れる。嫌に揺れるな。アホウドリは、はじめの間、体がぐらぐら揺れるのは、自分で体をつっついたり、首を曲げたりするためなのだと思っていました。けれども、その木の揺れ方は、自分が動くからではなくて、奇妙なその木が元の方から動くからだとわかりました。はて不思議、いよいよ動く。思う間もなく、木はだんだんに伸び立って、岩のような大きなものがもっくりと波の間に現れました。誰だい、人のひげに止まってのんきに構えているやつは。いくらなんでも挨拶ぐらいはするものだよ。岩がものを言い出しました。アホウドリはびっくりしながら聞きました。あなたはどなた？
わしはエビだよ。
奇妙なもの、海の木と見えていたのは、大エビの二本のヒゲでありました。ごめんなさい。私は野原のアホウドリ。あなたのヒゲとはちっとも気がつきませんでした。つい木がここに出ているものと勘違いして、一晩ここに休ませていただきました。どうもどうもありがとう。
あはは、そういうわけか。
大エビは目にたっぷりと笑いを見せて、今度は優しく言いました。野原の鳥がなんだってこんなところに来たんだね。
はい。この世界の果てを見たくて出てきました。
何？世界の果てを見るんだって？
はいはい。私は大きな鳥。四五日ずっと飛び続ければ、世界の果てまで行かれるものと思ってきました。
なんの、そうは行くまいよ。世界は広い。
ところで、そういうお前さんは、どのくらい大きいのだい？
アホウドリは得意になって答えました。
聞いてください。私が翼を広げると、長さはざっと右の先から左の先まで子供たちが30人両手を伸ばしてつないだくらいというわけで。
なるほどね。だがそれくらい長さでは大したことにはならないよ。
へえ、そうするとあなたはどれだけ大きいのでしょう。
そうだな、このひげの長さだけでも子供たちが300人。両手を広げてつないだくらいあるのだよ。
へえ、アホウドリはどぎもを抜かれてしまいました。この世の中にはそのような大きなエビもいるものかと今さらわかってつくづくと感心しました。だが鳥は自分の望みを諦めようとはしませんでした。あの野原から飛び立って遠くそこまで来たのでありました。世界の果てはまだ見えなくても、ここまで来たら先はそう遠いことでもないだろう。このまま飛んでいけばよい。
アホウドリはそう合点して羽ばたきました。
ではエビさん、さようなら。 翼を伸ばして飛び立って、またずんずんと海の真上を駆けました。飛んでいく間に、お日様は頭の真上になりました。そのお日様がだんだんと西に回っていきました。アホウドリの翼はそろそろ疲れてきました。飛びながらアホウドリは海のどこかに足を休めるところがないか、また大エビのひげでもいいが海の表に出ていないかと目をキョロキョロキョロつかせていきました。そうするうちに向こうに一つ島らしい小さなものが見えてきました。いやあ、ありがたい。いい休み場所。今夜はゆっくりあそこで眠ろう。アホウドリは翼に力を入れました。島をめがけて飛びました。島の上まで飛んできて、くるりくるりと輪をかきながら舞い降りました。岩の上、木も草も生えていません。バカにツルツルしているな。裸の島というのかな。アホウドリはひょこひょこと歩いてみました。二つ並んで洞穴が大きく口を開けていました。いい穴がある。穴に入れば風に吹かれることもない。アホウドリは穴の一つに体を入れて、足を縮めてほっとしました。中はポカポカいい気持ち。大変疲れていましたから、間もなく眠ってしまいました。一晩眠って夜が明けました。ドドンドドンと波の音。波は岩の上まで寄せて、サラサラと白く砕けて花のように散らばりました。ああ、いい気持ち。疲れもすっかり取れたわい。アホウドリは穴の中から出ようとしました。すると、不意に岩の中から怒鳴るような声がしました。誰だい？人の鼻に入ってごそごそ動いているやつは。くすぐったくってくしゃみが出そうでならないや。アホウドリはそう聞いてもう一度びっくりしました。慌てて穴から飛び出しながら聞きました。あなたはどなた？
わしは亀だよ。
ごめんなさい。私は野原のアホウドリ。この洞穴が鼻の穴とはちっとも気がつきませんでした。ここに入れば風からよけてよく眠れると思いました。それで入って休ませていただきました。どうもどうもありがとう。
あっはは、そういうわけか。大亀は首をもたげてアホウドリに目を向けながら言いました。
野原の鳥が何だってこんなところに来たんだね。
はい、この世界の果てを見たくて出てきました。
何？世界の果てを見るんだって？
はいはい。私は大きな鳥。大きな翼で飛んでいくなら、そんなに日数をかけなくても、世界の果てまで飛べそうに考えました。そこでここまで飛んできました。
どうしてそうはいくもんか。
世界は広い。ところで一体、お前さんはどのくらい大きいのだい？
アホウドリは自分の体の大きいことなどもう自慢にはならないといよいよ分かって気が引けましたが、それでもやっぱり前の通りに言いました。翼を広げてそちらの先からこちらの先まで長さを測ってみましたら、子供たちが30人両手を伸ばしてつないだぐらいありました。
おやおや、そればっかりかい。そんなことではまるで話にならないよ。
アホウドリは
言われて一層しょげながら、大きな亀の鼻の穴、穴の周りをぐるっと眺めて言いました。あなたの鼻の穴の広さはどのくらいあるのでしょうか。
そうさな、子供が3000人、ゆっくり並んで座れるよ。
へえ、アホウドリはそっくり返って体がぐらっと揺れました。
足がよろけて前にのめると、亀の大きな鼻の穴にくちばしがぶつかりました。
こそばゆく鼻がむずむずしましたが、亀はいきなりくしゃんと大きなくしゃみをしました。
あっという間もありません。アホウドリは吹き飛ばされて、ぐんぐんと雲の上まで舞い上がると、もう目を回してしまいました。
幸いに、翼だけは自然に開いて、ゆらゆらと空を流れていきました。
気を失って大空を流れていく間に、海に渡ってアホウドリは、だんだんと野原に落ちていきました。
パサッと落ちて、アホウドリはやっと正気づきました。
体を起こして見回しました。
すると、そこは元の野原でありました。
アホウドリは、こりごりしました。
もう二度と体のことを自慢しなくなりました。